ーナーはロート製薬と車カイマックスオートマックスの提供でお送りします。
リディックプレゼンツ復活パオン、僕らラジオ異星人、夜のパオン時代の11時台パシ大手っていうコーナーでしたよね。
はい、
曜日でいろいろコーナーを変えてやってましたけども、さっき聞いてもらったのはですね、女流棋士で当時アイドル的人気だった福岡出身の林葉直子ちゃん、当時の声をそのまま、ね、その後紆余曲折があった
ありましたね、
ありましたね、
その林葉直子ちゃんの声をねそのまま使いましたけど、
はい、
さあパシ大手のラインナップはですね、まあ思い出せる感じで、まあ月曜日がああ懐かしのニューウェブヒーローっていうコーナーをやってて、で火曜日が訳ありベスト10、水曜日が超心理学コーナー、で木曜日がリッドだ、パットン戦車隊とか、何これ
パットン戦車隊、
何これパットン戦車隊ってなってるん
ですか、
ダジャレを聞きに行くコーナーがなんでパットン戦車隊なんだよ、よくわかんないですけど、
パットン調査団にかけた、
あそうだ、
2番戦車
隊、本当にあった団体じゃないか、お前リットン調査団とかパットン戦車隊とかさ、団体って言わないか。さてそんなコーナーの中から今夜はですね、このコーナーが復活、オンチベスト10、80年代アイドルブーム真っ只中、松田聖子ちゃんとか明菜ちゃんとかキョンキョンもちろん、続々とアイドルが誕生した時代でした、まあ、当時のレコーディング技術もあるはあるんでしょうけども、そうして皆さんね音痴な人が多かった、特にアイドルはね概して歌が下手だったという報告が、
そう、
その中でもとりわけ歌が音痴なアイドルをやっぱりランク付けしてたっていう音痴ベスト10というコーナーがあって、これあの正確に言うとね、当時諸岡正夫アナウンサーが担当してて、で今日改めて復活ということになります。さあどんな人がオンチベスト10に選ばれているのか、10位から6位一気にこの方に発表していただきましょう。
ビビックプレゼンツ復活パオーン、僕らラジオ異星人パシ大手オンチベスト10。さあ10位から6位は私園田哲也ことサシスセ園田がまとめて紹介します。まずは第10位、新田恵里、冬のオペラグラス。第9位、安田成美、風の谷のナウシカ。
風の谷のナウシカ、髪を軽くなびかせ、風の谷のナウシカ、眠る森を飛び越え青空から。
第8位、武田久美子、噂になってもいい。ベスト10続いては第7位、ラムー菊池桃子、愛は心の仕事です。第6位、宮沢りえ、ドリームラッシュ。どこへ行くの、何を見るの、夢中になる夢はあるの、迷わないで、その瞳は同じだよ。パシ大手オンチベスト10、10位から6位まで一気にご紹介しました。改めてパオーン40周年おめでとうございます。私がパオーンで最も印象に残っているのは聴取率調査機関のレーティングアップの企画です。今では全く考えられないんですけれども、当時はクラス全員の名前と住所、それに電話番号が記載された学級名簿というのがありました。 そのコピーを番組に送ってもらい、放送中に無作為に選んだクラスの一人に電話。すぐに電話に出た上でキーワードを言えたらクラス全員にプレゼントを贈呈なんて企画でした。クラス全員がパオーンを聞いているのが当たり前、当時はそんな勢いのある番組でしたね。以上、サシスセ園田でした。じゃあね、佐田さん頑張って。
誰ですかね。誰ですか。こいつが一番音痴じゃないか。まあ、当時ね、園田哲也っていう、まあ、我々の後輩が、
はい、
はい、サシスセ園田というコーナーをねやっててすぐに終わったよ。
すぐに終わった。
うん、あ、なんか、なんだっけ、社食社員学校の食堂を巡るコーナーじゃなかった
ですか。学食コーナー、
学食コーナーじゃなかったっけ。これ誰もかわいそう
覚えてない。
かわいそう、誰も覚えてない。いや、たまあったと思う。で、園田が言ってましたけども、うん、こんなこと平気でやってるんだね。
いや、すごいね。
このクラスの全員の生徒の住所、電話番号書いたのを送ってもらって、
逆転するってこと
でしょ。アトランダムにこっちから、で出たらその全員になんかプレゼントかなんかしてたんだよ。信じられないですけども、そんな園田が紹介してくれた音痴別荘で10位から6位までどうですか。ひどいね。しかし、
いや、宮沢りえってあんな歌歌ってましたっけ。
宮沢りえそんなにうまくはなかった。あとラムー
ラムー
ラムーってさ、ロックバンドって言い張ってたよな。ロックじゃねえっつってたのにさ、菊池桃子さんはずっとロックだロックだって言ってたんですよね。
ちょっとさしすせそうだね。出ないんです
よ。菊池桃子さんでしょ。
ね、
まあまあ当時から ね、あとやっぱ安田成美さんを最初に聞いた時びっくりしたね。あれなんだっけ、デビュー曲かなんかだったっけ。すごい、17とか16歳で、よく歌わせたなと。
風の谷のナウシカ、
宮崎駿さん。
あの透明な歌声がいいんですよ、やっぱり
透明。なんか中郷とか、なんか思い出に残ってる音痴はなんかいます、この中で。
そうですね、やっぱり当時おにゃんこが流行ってたんでですね、工藤静香とかうまかったんですけど、
ああ当時はね、
やっぱり新田恵里さんとか国生さゆりさんとか、顔は好きなんですけど、やっぱ音痴でしたよね。
おにゃんこでうまい子っていた。
あんまいなかったですよね。
城之内早苗、
演歌歌手です
ね。だって演歌だもん。あれいい曲だったもんね、城之内早苗さんのさ、
なんとか橋。
ああそうそうそう、ね、紫陽
花、紫陽花橋
か、紫陽花橋はいい。あの曲ぐらいだったもんな。すごいだ。まあ10位から6位目、早くも本命がさあ。それではいよいよベスト5の発表です。第5位、牧瀬里穂、ミラクルラブ。
もう当時はやっぱり女優としてやっていく人もみんな歌わなきゃいけなかったっていうのがありましたよね。
そうですね、
薬師丸ひ
ろ子さんの時。これでも許容範囲だと思うけどね。
うん、このくらい歌えれば。
さあ次で第4位、三井久子、月曜日はシックシック。
いや
これね、音痴って入力して検索すると必ず出てくるんだって。月曜日はシックシック
あのコーラスの人たちが大きな声で歌ってる
ほぼコーラスで構成されてるよね。三井久子さんじゃないよね。コーラス隊だもんな。知らないよね俺初めて聞いたわ。でも月曜日はシックシックっていうのは何なんだろうな。しかしさあ次第3位、ニャンギラス橘リカ、私はリカちゃん。聞いたねこれ。ニャンギラス立場、ニャンギラス立花リカってなんだっけこれ。
これおにゃんこ。
おにゃんこのユニ、ニャンギラスで立花リカっていう人もおにゃんこだっけ。
あうわ。
その後ポニーキャニオンに勤めた。
勤めた。
語りになったということなんだ。
歌ったじゃなくて
勤めてるんだ。諦めたということなんだね。すごいですね。ニャンギラス立花リカ、私はリカちゃんが3位でした。さあ第2位、野瀬恵子、アテンションプリーズ。可愛くなかったなんか覚えてない。これでもさ、音痴なのに難しい歌を歌ってた。
難しいこの歌。って
なるところがいいやん
それ難しいですよ。あれ
難しいよねこの歌ね。辛かったろうね。野瀬恵子さんはその後なんか太鼓名人かなんかなったんだよね。
あ本当に太鼓
太鼓保存会のなんかこうリーダーみたいな。
本当に
知らないでしょ。
知らない。
さあいやいや第一やっぱりこれしかない。これはねひどい。
ひどい。
これよく出したなっていう当時ね、うん、これデュエットなんですけども中村徹さんと一条路美奈、これ映画で共演してあの歌ったんですけど、一条路美奈さんはねこれに懲りてもね引退しちゃったんだよ。
へえ、うん、本当に、
うん、もう芸能界引退したっていう、そういわくつきの曲をね中村徹一条路美奈で新宿純愛物語。ひどい
よ、うん、輪をかけて。
これ一度皆さんはねすぐ引退して早稲田の文学部に入って、丸の内の大手商社に入ったらしい、ね、52歳今は中村徹さんはね
あのまま、
ある程度、まあ、予想はできましたけども、はがきでいただいた Y 中のブーコ様です。なんといっても中村徹様でしょうと。深夜の時も待たせてごめんを聞いてました、ね、中丸徹待たせてごめんっていうねコーナーがありましたけども、あと北島三郎さんからもですね
やめなさい
1位は中丸徹さんじゃないでしょうかということでいただきました。なおですね3位ニャンギラス立花梨花って紹介しましたけど辰巳梨花さんでしたね。失礼いたしました。以上この時間はパッショーテオンチベスト10でした。
ただいま。
あなたお帰り。
ん？なんか匂う。
あなたもそろそろかもね。男の体臭実は30代から変わり始めます。汗臭、油臭、加齢臭まで炭の力で丸ごとすっきり。年齢によって変わってきた体臭に男のボディウォッシュデオ
ー。ロート
オートマックス、
ベンツ、カイマックス、
アウディも
オートマックス、ポルシェ、カイマックス、
BM も
輸入車の車検、待合室から確認できます。
パシ大手。このコーナーはロート製薬と車買いマックスオートマックスの提供でお送りしました。
キューティーネット、僕が君を守るから。
本当に？
え？
コンピューターウイルスやフィッシング詐欺からは？
え？
守ってくれないの？ビビックなら全部守ってくれるのに。
セキュリティ5台まで無料、光インターネットのビビック。
タウン金曜日午後2時36分からはまずは弁護士に聞いてみよう。
さまざまな法律問題に福岡県弁護士会の弁護士がアドバイス。
1月の相談テーマは高齢者。実家の両親のお金の管理に不安があるんだけど、遺言書ってどうやって書けばいいの？
相続をした時は登記しないとペナルティーがあるの？などなど、高齢者に関するさまざまな相談にお答えします。
1月の相談テーマは高齢者。あなたが気になっているあのお悩み事が取り上げられるかも。
パオン金曜午後2時36分。
まずは弁護士に聞いてみよう。
ペンネーム高井堂とハッピー&ブルーかな。
こんばんは、ネッチ横です。
ペンネームポロリン、
それといつものやつください。
行きましょう。
リリックプレゼンツ復活、パオン僕らラジオ異星人。
じゃあね、
はい、さよなら。
今日も元気だ、飯がうまい、電話で世間話。このコーナーは中央辞書と物流を通して未来を創造する株式会社大運の提供でお送りします。
パオン40周年特別企画、ビビックプレゼンツ復活、パオン僕らラジオ異星人、今日も元気だ飯がうまいの時間がやってきましたね。夜の時代もこの時間にやってました。番組のどっかでキーワードを発表しましたね。そのキーワードを今からスタジオで逆念して電話に出ていただいて、ちゃんと言えたらですね、サイムリと粗品をっていうですけどね。
はい、
昔もっと良くなかったプレゼントしたしなあ。さあそれでは逆転しましょうか。名前言ってたんだっけこれ、沢良言ってない、あ、いきなり電話するんだ。ああそうなんだ。
あ
これ今なかなかできないよ。こんな時間こんな時間11時22分にさ、
本当だ電話かかってくるって、
うん、そう親が出てったよね。
そうやね、ああ出るでしょう。
だってこれだって個人の携帯に電話するから、今さ本人が出るだろう。
本人しか出ない、ね、
だからリスクはないから。じゃあで電話してる今。うん、沢田さん奥田さんこんばんは。キーワードを忘れないようにメモしました。電話がかかってくるといいな、
うん、
先ほどまで娘が冬休みの宿題しながら音楽取り物帳を聞いて笑ってましたが、無事に終わってやっと寝ました。一緒に聞いてくれたんだ、娘さんと一緒に。
いくつぐらいでしょうね。
わかんないね。
うん、冬休み。
パオンのリスナーさんの娘さんだから、まあ高校とか中学とかじゃないですか。
うん。お、来ました。
もしもし。
もしもし。
こんばんは。
キーワードは。
キーワードが。
メモしてメモして。
33年ぶりパオンラジオ異星人。
一つなんか抜けて、
え、
一つなんか抜け、パオンの後が一つなんか抜けてるような気がするな。パオン、パオン、
パオン、
パオン、ボ、
ボ、ボ、あ、パオン僕らラジオ異星人。
正解。俺昔だったら切ってたけどね。
ありがとうございます。
じゃんじゃんって切ってましたよ。おめでとう。
ありがとうございます。
あれ小次郎さんっていうのはお母さん。
はい、そうです。
うわ、俺お父さんかと思ってた。
え、
ごめんなさい、ラジオネーム小次郎だから。
ああ
ねえ、
うん、
聞いてました。
聞いてました。
ありがとうございます。どうですか、聞いてて。
夜パオンが初めてだったので。
ああなるほど、
はい、
そっか、昼を聞いてくださってるんだ。
あ、そうです。
あれ、え、なんで冬あれじゃなくて昼聞けるんですか。
あ、普通に仕事場で聞いてた。
仕事場仕事場でどういう環境。
あ、自営なので。
自営でね。 うわすごい。え、小次郎さんおいくつですか。
43です。
43だと夜やってたパオンは知らないですよね。
そっか、
知らなくって、うん、姉が、うん、あの超心理学コーナーを聞くために、
うん、
あの勉強中にイヤホンさして聞いてたっていう話は聞いて
た。ああ、なるほど。あ、お姉さんとちょっと離れてるんだ。
そうですね、6つ違いますね。
あ、6つ違う。そうか、じゃあお姉さんはモロパオンの世代だ。
そ
うですか。主人
がモロその世代みたいで。
ああ、ご主人、
小次郎さんのご主人が、
はい、
今日はいらっしゃるんですか。
あ、もう先にもう寝ました。
逆
寝た。
かつてのリスナーの方が先に寝てる。やっぱみんなそうなんだよ、ね、みんな早く寝るようになったんだよ。
もうお眠の時間です。
どうなんだ、一緒に年食ってんじゃん。ギリ奥さんの方がね。ありがとうございます。え、娘さんも聞いてくださってたんですか。
あ、そうです。
あら、おいくつなんですか娘さんは。
小学3年生です。
小3
すごい第三世代だ。
そうで、音楽取り物帳なんか言ってました、なんか。
あ、もう宿題しながら突然笑い出したりしてました。
そうですかね、あれが一番面白いコーナーですから。今やってる中でね、はい、いやー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あのですね、サイン盛りと粗品っていうサイン盛りって分かりますかね。
あ、はい、
あ、サインの盛り合わせっていうね、あの、私と奥田さんのサインを漏れなく入って、下田文雄ちゃんも入ってるんですけども、あとよくわかんないサイン、
ラビット浦山くんと中郷ライバチくんも入ってます。
多分見てもわかんないと思う。
多分主人が反応しますよね。
ああ、そうです。お前たちちゃんと真面目に、君さ中郷って普通に書いとったよね。まあいいですけど、サイン盛りと粗品は何か届くかわからないので、
はい、
首を長くして、
はい、
はい、ご主人もくれぐれもよろしくお伝えくださいね。
わ、
はい、
かりました、は
い、この後12時半までやりますんで、
はい、
よかったら聞いてください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
良いお年を。
良いお年を。意外でしたね、昔のパオのリスナーは寝ていたと。まあこういうパターンもいいのかなと思います。はい、以上、今日も元気だ飯がうまいのコーナーでした。中央辞書と大運で元気の二乗。
二乗。
二乗。
二乗。二乗。二乗。
僕のお父さんは大きな体をしています。毎日大きな声を出して元気に働いています。お父さんは大きなトラックに乗っています。そして大きいという字が入った社名の会社に勤めています。僕もお父さんみたいに大きくなりたいな。大きく運ぶ株式会社大運です。
今日も元気だ飯がうまい電話で世間話。このコーナーは中央辞書と物流を通して未来を創造する株式会社大運の提供でお送りしました。
さあ、君たちはどうすんの。もういつ帰ってもいいですか。
そういう言い方ないでしょ。
お笑いまことです。
名古屋から来てるんですから。
帰れませんから。
もうこれから帰れないんです。
一切骨髄も出ないわざわざ来てもらいましたけど、まあまあそれはお任せします。さて、当時のパオンはですね、さっきも言いましたが、番組でいろんなタレントさんの番組、いわゆるカンパケ番組というのがありましてね、でそんな雰囲気を再現した2つ目の番組、さっきはね、あのマッチのマッチとデートの風の番組をお送りしましたが、はいはい、コマーシャルの後はですね、中森明菜1つ目のさよなら風お楽しみください。
12月31日日曜日夕方5時からは、筑水キャニコムプレゼンツブルーリバー沖談笑スペシャル。ゲストはなんとこの方、
福岡ソフトバンクホークスの斉藤和美です。
和美さん、番組の聞きどころはどこでしょうか。
青木夫妻の馴れ初め。
話してないけど。
どうしたっけ。
この道は
最も新しい地図記号、自然災害伝承碑、地震、津波、洪水、火山災害、土砂災害などを伝える石碑やモニュメントを表します。大災害を経験した過去の人々が今の私たちを守るために残してくれた大切な教え。地図でこの記号をチェックしてみてください。あなたの身近にも残されていませんか。過去に学ぶことで防災意識を高めることができます。
AC ジャパン。
こんばんは、沢田浩二です。
改めまして、こんばんは、沢田浩二です。
よろしくね。
しくよろで。
ビビックプレゼンツ。
復活。パオーン、僕らラジオ異星人。
フレンチトースト。セロリスティック、カフェオレ、ベーコンエッグ、オレンジジュース。寝ぼすけな私はあなたのために今夜のうちに作り始めます。明日の朝食。こんばんは、中森明菜です。
中森明菜、一つ目のさよなら。この番組はあしらわれても心が折れないゾンビリスナーの提供でお送りします。
早いものでもういくつ寝るとお正月というようなところまで迫ってまいりましたけれども、お正月というとね、
郵便屋さんがたくさん年賀状を届けてくれるのが楽しみだと思うんですけれども、うちでは毎年お正月にねポストに張り紙をするんです。郵便屋さん、朝早くからいつもご苦労様です。今年も、寒い日暑い日あるかもしれませんが、一年頑張ってくださいって、皆さんもこのようにしていただくと郵便屋さんが喜びますよ。ではここで一曲をお聴きください。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。
私はなったことがない、あくびきと間違った、今日にすっかけられても怖かった。赤いスカーフが不思議な地図だけど、私の足りずのは違う感じだった。
引き続き番組では皆さんからのちょっとしたさよならをお待ちしています。採用された方には番組特製のトレーナーをお送りします。あなたはいくつ目のさよなら。
中森明菜一つ目のさよなら。この番組はあしらわれても心が折れないゾンビリスナーの提供でお送りしました。
懐かしいね、中森明菜一つ目のさよなら。ふう
天才、
お前
もう天才
なんだよ、偽物じゃん完全に。なんだよこのコーナー
面白すぎる。
もう全俺知らなかったもん、こんなコーナーあるの。ひどいよね、歌ってね。よく作ったねこのコーナーを。
本当
怒るぞ。しかし大根のファンの皆さん、
おもろいな。
これ誰でしょう。
ちせちゃんでしょう。そら他誰ができますか、こんなことが。
ぜひやらせてくれって名乗りを上げたんだから。私も関わりたいですって。私が生まれる前の夜のパオン時代、関わりたいです、うん、みたいな。うーん、中森明菜ちゃんのファンだからっつって、私絶対似てます。似てますって、これかって。
似てる。
ゾンビリスナーは失礼だろ、あれ。
ゾンビリスナーの提供でって、提供するんだ。
俺が言うならまだしも、ちせちゃんに言ったらダメだろ、ゾンビリスナーとかって。でもね、ゾンビリスナーの方から、ね、たくさんね、
誰がゾンビリスナーなんですか。誰がゾンビリスナー。
たくさんの方ですよ。ね、いやいいですね。ぜひこういうコーナーがね、あとなんか武田久美子さんのコーナーとかあったよね。
武田久美子あった。
で、ちくらまりさんでしょ。あと誰があったか、中村徹さん言ったよね。ね、飛んでるですね。二酸化マンガンクラブ。
ああ、二酸
化マンガンクラブあったよね。あと11時半からは日立ミュージックインとファンファン、とミュージックインの後がファンファントゥデイ、
ファンファントゥデイ、
上永雅彦さん、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
で、その後0時半までやって、その後が青春キャンパス、
あ、
谷村さんがね、はい、
谷村さんか
やってらっしゃったという、そういう並びだったんだけどね。いやいいコーナーがいっぱいあったね。いや、ほんとほんと、これはまたね、ぜひ好評だったら中森明菜さんのコーナーをレギュラーで昼のパウンでやろうかなというふうに思いますけども、さあここで一曲で、曲の後にですね、いよいよあのコーナーを なんと晦日にやってしまおうと、はい、いうことになりますんでね、パオの中でステップの青春恥知らずっていうコーナーがありましてね、ステップっていうあの福岡出身のグループ、うん、あのドラムがですね今福岡で活躍中のあの DJ がドラムを担当してたというですね、うん、ね、T ですね誰でしょう
T って誰ですか
T.O.
え、なんて、
まあいいです。じゃあステップで瞳を閉じて。
実家の父と母からビデオ電話がかかってくる。
元気？
で毎日だからそう変わんないよ。
痩せたか？
で毎日だからそんなに変わってないって。早く子離れしてくれ。
温かさとつながっている九州のネットはビビック。
9回 KBC ラジオチャリティーミュージックソン。
目の不自由な方が安心して街を歩けるように通りゃん石金への寄付を呼びかけるキャンペーンです。
今回からソフトバンクのサービスつながる募金でスマートフォンや携帯電話からも寄付ができるようになりました。
ソフトバンク以外のスマートフォンやパソコンからでもクレジットカードでの寄付が可能です。
詳しくは KBC ラジオのホームページをご覧ください。
KBC ラジオチャリティーミュージックソン。
超心理学コーナー。このコーナーは焼肉うどん味の町ウエストと年末年始も毎日開催ボートレースチケットショップみやきの提供でお送りします。
すっかり真っ暗になったスタジオからお送りいたしましょう。超心理学コーナー。パオン40周年特別企画ビビックプレゼンツ復活パオン僕らラジオ異星人。久しぶりにスタジオが真っ暗になりました。
いやー、こんなスタジオはめったに来ないですね。
来ないですね。今あるのは手元の明かりだけです。この時間紹介する超心理学的なエピソード、80年代に実際に夜のパオンで紹介したエピソードを改めてスタッフがわざわざ文字起こししたものがこの手元に原稿としてあります。
はい、
はい、当時に実際に来た手紙なんですね。これもう一度改めて文字起こしして2人で、
はい、
これ初代奥田さんが超心理学コーナーやってました。
はい、
で2代目が私ですので、
はいはい、
今回はですね交互に、うん、紹介していこうかなと2通ずつ、
はいはい、
さあそれでは奥田さんからお願いします。はい、
ペンネーム
悪夢を食べる妖怪バクさんからいただきました、はい、今日は友達の T 君の家で起こっている霊現象について書きたいと思います。 T 君の話によれば、風呂の蓋をしていても朝になると必ず少し開いていて、夜は誰もいない風呂場からお湯を体にかける音がするそうです。ひどい時には T 君のお兄さんが布団を敷いて敷いている周りをパタパタパタパタ走り回り、そこには必ず濡れた足跡があるそうです。 T 君のお母さんは風呂に幼稚園くらいの年の子がいるのを見ているそうです。聞くと T 君の家族が引っ越してくる前、きちんとお祓いをしてもらったそうなんですが、その時前に住んでいた家族の子供が風呂場で溺れ死んだと分かったそうなんです。でもそのお祓いの効果もなく、霊現象は続いているけどもう慣れたと言っているんです。さらに T 君のお兄さんのアパートでもおかしなことが起こっています。玄関の真正面に窓があるんですが、その窓に顔が映るそうなんです。僕は T 君に霊能者を紹介すると言ったんですが、いや別に悪いことはしよらんけんと言います。一応念のため何かあったら電話するように言ってますので、あまり気にはしていません。こういうことには気をつけてください。
あの目の前で聞くと怖いね、やっぱりあなたの声をさ
なんか今、いや、何何この音、
やめなさいっていうの、それをそのリアクションやめてくれって。
いや、
真っ暗なんだからさ。さ、続いて私。
ああ、どうぞ。
匿名希望さんです。今から書くことはイニシャル A さんの体験した話です。この A さん、私として話を進めます。朝から鉛色の厚い雲が多い、今にも一雨来そうな陰気な土曜日の出来事でした。私は高速道路を運転していました。すると運転中、ふと転倒しているバイクが視界に入りました。事故現場は想像以上に悲惨でした。バケツの水をぶちまけたように広がった血の海の中で青年が倒れているのが見えました。私は思わず、うわーと声を上げてしまいました。それからしばらくは運転しながら、その青年の顔が目の前にちらつきました。その後、高速道路は山間部に入りました。先行車も対向車もない真っ暗な道、私はセンターラインを見失わないように慎重に運転していました。道の両側から樹木がせり出し、トンネルに差し掛かった時です。ルームミラーの中に黒い影が映ったんです。なんだろうな。目を凝らしてみると、どうやら野犬のようでした。え、こんなところに犬なんかいるのか。私は思わずアクセルを深く踏み込んでいました。でもいくらスピードを出しても犬がついてくるんです。その犬はものすごい勢いで私の車に追いつくと、そのまま右側に並列に走っているんです。おい、寄せよ、やめろよ。私は犬に向かって叫びました。と次の瞬間、私の心臓は凍りついたんです。その野犬の横顔は人間だったんです。確かに人間の顔をしたその犬は振り向きざまにニヤッと笑いました。思わず急ブレーキを踏んだ私との車の横を、その人の顔をした犬は黒い疾風のように駆け抜け、闇の中に消えていきました。高速道路で事故死した若者の霊が野犬に取り付き、人面犬が出没するという噂を知ったのはそれから数ヶ月後のことでした。この時の恐怖は今も忘れません。沢田さん、車に人面犬が追いかけてきたらどうしますか。これを今車の中で聞いてる人、ほら、あなたの右側に人面犬が
いや怖い怖いでしょ。
人面犬がやたら出没していた時代ですけどね。
人面犬そんなに出てたんですか。
出てました。
本当。
はい。
恐ろしい。
代表的なね原稿を紹介しました。
はい。はい、ではこちら。俺のパンチは沖縄のリズムさんからです。お二人はドッペルゲンガーを信じますか？うん、福岡に住んでいる僕と大阪に住んでいる彼女との間に起きた本当の話です、うん、街に年末特有の慌ただしさが満ちてくる12月下旬の朝、学校へ行く支度をしていたら彼女から電話がかかってきました。よかった、間に合った、またまだ出かけてなかったんだね。まあね、なんで。お願いだからバイクは乗らないで。どうして、どうしてって、とにかくバイクはダメ、外に出るならバスか何かで行って。わかった。言われた通りその日僕はバスで通学しました。その日学校が終わって予備校で勉強している時、僕は突然家に帰りたくなりました。いつもなら夜まで予備校にいるんですが、その日に限ってなぜか帰りたくなったんです。帰り道バスに乗って帰っていたら、車内から黒山の人だかりが見えました。パトカーと救急車、そして事故処理車が来ていました。気になった僕はバスを降りて人だかりの方へ歩いていきました。事故現場を見て僕は全身に寒気がして凍りついたような気分になりました。その時事故を起こしていたのは僕と同じバイクに乗り、同じヘルメットをかぶり、僕と同じピンクのダンガリー、黒いジーパンとスニーカーを履いた人でした。そこで私は気がついたんです。本当は今日ここで自分が死ぬことになっていたのではないか。そして私と同じ姿をしていたドッペルゲンガーの彼が私の代わりに死んだのではないかと。朝電話をしてきた彼女のことを話すと、彼女は大層驚きました。なぜなら彼女の夢の中では僕が同じ事故を起こしていたからです。その交差点では同じような事故が定期的に起こっていると聞きます。もしかしたらあの交差点で亡くなった人が次の誰かを待っているのかもしれません。今この放送を聞いていらっしゃる中央区と南区の境界線付近に住んでいらっしゃる人は、しばらくバイクには乗らない方がいいと思います。
当時ね、当時ね、
当時ですよ。
具体的に書かれるとねドッペルゲンガ
ー、ドッペルゲンガー、
私は信じてますけどね、ドッペルゲンガーはね。ああ、これもう一通いけますかね。残念ながら時間がやってきたということ
ですね。なんかちょっとホッとしました。
いやー、みそかにやってどうするんだというですねシーズンレスなネタでした。でも今すごい怪談話ブームですので。
あ、怪談ね。
そうなんですよ、はい、また季節関係なくね、シーズンレスでこのコーナーやってもいいんじゃないかなって。
深い時間にね、
深い時間にやってもいいんじゃないかなと思います、
はいはい、
以上超心理学コーナーでした。
生まれも育ちも丸々九州体、忘れちゃならないうどん一本どん。
年末年始も朝から夜まで毎日営業のボートレースチケットショップみやき、1月7日8日はお年玉イベントをやりますよ。ご家族ご友人みんな一緒にボートレースチケットショップみやきへお越しください。
超心理学コーナー。このコーナーは焼肉うどん味の町ウエストと
年末年始も毎日開催、ボートレースチケットショップ宮城の提供でお送りしました。
ペンネーム高井堂とハッピー&ブルーカーは
こんばんは、ネッツヨコです。
ペンネームポロリン、
それといつものやつください。
行きましょう。
ディディックプレゼンツ復活パオーン、僕らラジオ異星人、
じゃあね、
はい、さよなら。
さあ、この時間はですね、のっけから太っ腹答えその時間です。番組がスタートしてすぐにお送りしたのっけから太っ腹、まあイントラテクイズですね、答え合わせの時間です。答えが分かった、電話に出て OK というメッセージ多数いただきましたね。その中からちょっとこちらから逆伝して出ていただいて、はい、もう一度イントロ流しますんで、5秒以内に正解が答えられたら2,000円、うん、こういうことになりますね。どうですかね、いきましょうか。これはもうつながってんだ。多分寝てると思いますって書いてある。
本当？
もしもし。
もしもし。
はい。
あ、ラモさんですか？
あ、はい。
起きてます？
起きてます。
起きてました。
こんばんは。
こんばんは。すいません、ラジコのタイタイムフリー、ラジコって聞いてちょっとずれてました。
あ、ラジコ、なるほど。もう40年前にはなかったこの現象。ちょっとずれてます。
やばい、はい、まだあの、まあ、怖い話聞いてました。
なるほどね、ラジコで聞いても怖いでしょう。さあ、はい、それではラモさん答えていただきましょう。この後イントロが流れますんで、その後5秒以内に正解を答えてください。
はい、
さあ、それではイントロどうぞ。
パラダイスリンガ
ー。正解。そうか、パラダイス銀河か、これ。そうか、小倉さん分かった。
私マッチの歌かと思ってた。
まあまあ事務所は一緒だけどもさ。ラモさん、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
よく分かりましたね。
ああ、はい、あの当時好きだったので。
光源氏世代ですか？
はい、世代です。
光源氏好きだったですか？
はい。
誰が好きだったですか、光源氏は？
カー君です。
カー君
懐かしい。
カー君、
諸星和美君です。
カー君懐かしいですね。はいはい、ケイさんと当時付き合ってたっていうね。今日は聞いてくださってるんですか？
あ、はい、
ありがとうございます。夜のパオン時代は？
あ、はい、あの小さかったけど、あの聞いてました。まだ小学生、
小学生、小学
校低学年くらいで。
小学校低学年でなんで聞いてんですか？
聞いちゃうんだけど、途中でやっぱり眠くなって寝ちゃうから、あのラジカセで録音したりとかして、でしかもその録音したテープを学校に持ってって給食時間に流したりしてました。
うわー、そうさ、でも著作権乱用ですよ。そう、ありがたいですね。はい、あの今夜一夜限りですけども、うん、この後12時半までやりますんで。
はい、
はい、この後もよかったら聞いてくださいね。じゃあ2000円お送りしますんで。
はい、
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
声ガラガラ。
じゃあでもこの方、じゃあこれからまたラジコで自分が入って出たのが聞くわけです。
そういうことだ。もうすごいよね、今ラジコちょっとさ、タイムラグがあるけど、もう一回すぐに聞けるんだもんな。
ね、
いや、いいよ別に、もうラジコで聞いてくださって。
ねえ、
ね、
うん、
ありがたいじゃないですか。
いいですね、嬉しいな、
本当。はい、うん、ということで33年ぶりにお送りしたというね、
はい、
はい、のっけからふとの見事、でございました。さあ、時刻はですね、
まだしばらくあります、
54分ということになりますね。はい、メッセージを紹介しましょうかね。
はい、
ペンネーム村上武史フロム東京というか、いただきましたね。一夜限りの復活、本当に嬉しいです。大学卒業後、就職で関東に出てきて四半世紀が過ぎました。
うん、
結婚して子供もでき、いよいよ来年は高校卒業、進路は自由に選べと言ったはずなんですが、選んだのはなんと我が母校九州大学。
うーん、
その息子の共通テストがいよいよ2週間後。
あ、
そうか、もうそんな時期か。できれば懐かしの絶対合格コールをお願いします。
ああ、それは言うで、言
って、そうですね、息子さんの名前書いてるんで、まあ言っていいのかな。はい、じゃあ行きましょう。村上直樹、9大絶対合格。久しぶりですね、しかしね、
懐かしい。
はい、さて、もう何度も言ってますけど、パオンはですね40周年記念で、 本を出すことに、
あ、はい、
来年の春にね、
はい、
はい、
うんうん、
でその本の中で、うん、私と吉田照美さんとの対談を収録することが決定しました。
へえ。
当時の文化放送のてるてるワイドっていうお化け番組があって、うんうんうん、それをですねパオンはですねまんまパクったんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、パクらせていただきましたっていうお話を、うん、わざわざ俺東京まで行って文化放送行って、
うん、
てるみさんに、
はい、
インタビューさせていただいて、
へ
え、そうなの、うん、そうなの、うん、全国のラジオ局がパクってたから、
あ、
飛んでるの二酸化マンガクラブっていう似てね全然似てね。でもすごくいい話してくれた。
へえ、そうなんですか。
うん、あれ、あの当時はねやっぱりテレミさんの番組がすごかったからさ、全国の地方局がこれから夜のワイド番組やろうっていう時に、うん、テレミさんモーデをみんなしたんだよね。
へえ、
うん、
なんで、
いやそれはどうやって作ってるんですかみたいなこと直接、俺はその時は行けなかったんですけど、ディレクターが行って、
へ、
今も東京で一番当たってる番組だからつって行って、うんうん、プロデューサーとかに会って、うん、もう澤田さんこれパクるしかないですって言って、
へ、
でその時のまた話を改めて、
へ、
知らなかったでしょあなた、てるてるワイド今ここにゲラがあるんです
けど、へ、
ほら、
あ、写真も、あ、本当だ、うわ、もう髪の毛真っ白になってらっしゃる。
いやこれ真っ白じゃなくて金髪、
あ、金髪な
にされてるんです、若々しくなってる。
そうなんですか。
そうなんです。すごく私のようなものに親切にしていただいてね、てるみさんがね、はい、で、それも本の中にと、
はい、
いうこと
な。タイトルとかもう決まったんですか。
タイトルはまだね、決まっ、け、
まだ決まってない。
パオンボンみたいな。
意外と
パオンボン。
パオンボン。
パオンボン。感じですか。はい。昔出したのはおだまりっていう。あれはもうネタ満載だったんですけど。
はい、
でもね、ネタもちょっとね、本の中に今回も入れようかなって
。いいですね。
思ってますんで、はい、ぜひ本発売の暁にはですね、またパオンの中で PR、うん、なんか奥田さんのメッセージもなんか、
あ、なんかインタビューをしていただきましたよ、なんか、
うん、なんかあることないこと言ってると、
あることないこということ
なんでね、
すいません、
はい、ぜひともお楽しみにということですね。
楽しみ、
はい、さて時刻は11時58分、まもなく日付も変わる夜12時になりますけども、昔のパオンはですね、
はい、
キュンキュンギャルっていうのがあって、はい、いろんな、まあ、学校に通ってる女の子が登場して、今興味があることとか言ってもらった後に、時刻は何時で何分ですみたいな、何時ですみたいな、そういう、はい、コメントのコーナーがあったんですけども、それを再現しようかなと、この後ね、
はははは、
はい、
なるほど、
まあ、うん、昔のキュンキュンギャルっていうことに、なりますけども、はい、お楽しみ。
どうしたんですか、ラグット君、どうしたんですか、どうかしましたか。
苦労してるなと思って、
いや
苦労する、もう
どうかしましたか。
確定に弱いから。
あれ、なんか いつもはそんな
こと
ない
の。ごめん、もう言うことがなくなった
。疲れ切ってる、もう
疲れ切って
走りすぎて、
もうこの時間いつも寝てるでしょ、もう
寝てます。さあ、ビビックプレゼンツ復活パオン、僕らラジオ星人、ついてはこの方、
福岡市早良区元 DJ ギャルの杉谷早子です。子供たちも大きくなりましたが、まだまだ高校生の息子もいるので、まだまだ頑張ります。ビビックプレゼンツ復活パオン、僕らラジオ星人が深夜0時をお知らせします。